ヘブル人への手紙の11章の1節から3節まで読んでいきたいと思います。ヘブル書の11章の1節から3節まで読んでいきます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。ヘブル書の11章というものは、昔の人たちと呼ばれている人たちが信仰というものをどのように理解し、どのような行動を取ったので神様から称賛されるようなものになったのかということが書かれているんですけれども、それを勉強して今度は私たち一人一人が自分の生活においてどのようにすれば神様を喜ばせる信仰の行動を取ることができるようになるのかということを学んで応用するようにしていかないといけないものだということになります。この人たちの信仰の行動というものは、表面的に人間の目で見えるようなものに動かされて行動しているのではないと3節で教えております。同じ状態、周りの状態を考慮して行動を決めているのではありません。神様の言葉と神の霊に導かれているものとを基盤にして行動をとっているものなんです。これほどまでに神の言葉、約束を信じて信じた行動に出ているのかということがヘブル書の11章に書かれていて、そしてまた神の言葉に基づいた信仰の行動に出たときにどういうことが起きるのかということが書かれているのもヘブル書の11章です。信仰にはそれに伴う行動が必要になってきます。信仰というもの自体は内面的な問題なんですけれども、霊の上での問題なんですが、それに伴って外面に現れる行動がなければ、信仰としての価値を持っていない、役に立たない信仰だと言わなければいけなくなります。例えばですね、私は生まれ変わりをしています、私はクリスチャンですと言ったとしても、それだけでは本当に生まれ変わりをしているかどうか誰にもわからないで終わってしまいます。生まれ変わりをしているかというからには、証拠となるものを見せてほしいと周りが要求いたします。私は聖霊を宿しています、聖霊が私を導いてくれていますと言ったとしても、それだけでは誰もあなたを信じません。イエス様は聖霊があなたの上に臨むときに、あなた方は力を受けますと教えている。ということになると、あなたの周りにいる人にとって、あなたが本当に聖霊を宿しているかどうかということを知ることができるのは、あなたが威厳を語るかどうかではないわけです。あなたの毎日の生活から、つまりあなたの行動を通して聖霊が宿っていると見られる行動をとっているかどうかという評価で決まるということになります。私は神様を信じています、神様の言葉を信じていますという人がいたとしても、その人が信じているものに伴って外面的に変化をもたらすのでなければ、信仰の行動を取ることができなければ、そのような行動は何も役に立たない信仰であるとヤコブが教えています。ヘブルの11章では、信仰に伴った行動を取って、行動を通して周りの人たちに信仰があることを証明し、その信仰によって多くの人に影響を与えているような人たちのことが書かれているわけです。先週はヘブルの11章の4節でアベルのことについて勉強いたしました。実は神の義となっているアベルとその兄カインの話なんですが、ヨハネ第一の手紙では悪いものと呼ばれているアベルの兄カインとのこの関係についてまだ大切なことが残されているんですけれども、それはもうちょっと先に行ってから、ヘブル書11章のもうちょっと先を勉強したときについでに勉強したいと思います。どこで勉強するのかといったら、20節でもって、ヘブルの11章の20節でもって、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサを祝福しましたと書いたところがある。ここでもって兄カインと弟アベルとの関係というものをさらに深く調べていきたい。21節でも、信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人 祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しましたと書いてある。こういうような観点からですね、カインと弟アベルとの関係というものをもっと深い意味で教えているところをですね、勉強したいと思います。だけど今日はその先に進みましょう。ヘブロの11章の5節に進みたいと思います。読んでいきます。信仰によって絵の具は死を見ることのないように映されました。神に映されて見えなくなりました。映される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。まず質問の第一となるのは、絵の具とは誰なのかというところから入ってみましょう。背景から説明していきます。アダムとイブとの間には長男カインと次男アベルとが生まれました。主は次男アベルとアベルの捧げ物と喜んだんですけれども、長男カインの捧げ物には喜びませんでした。アベルは自分の捧げ物に対して、いや失礼しました、カインは自分の捧げ物に対して主がどういう理由で喜ばないのかという理由を調べて正しい行いをしようとする代わりに、アダムとイブとが教えた通りの道に従おうとする代わりに、逆に正しいことをしている弟アベルを殺しております。だもんだからアダムとイブとの間では実は三男坊になるはずの男がその後で生まれてきています。創世記の4章の25節を見ていただきましょう。創世記の4章の25節では、アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたのだからと言っています。節にもまた男の子が生まれた。彼はこの子をエノシと名付けた。その時人々は主の皆によって祈ることを始めた。まあアダムとイブとの間にはこの他にもまだ他に子供たちが生まれたのかどうか知らないんですけども、節から生まれたものが、実はですね、アダムは節を産んで後800年生きて息子娘たちを産んだと5章の4節に書いてある。で、節も807年生きて息子娘たちを産んだと書いてあります。節の一種は919年12年だったと書いてある。だからそこでたくさんの家族のものがもうすでに生まれたということになる。その節の子孫たちは主の皆によって祈ることを始めております。だから言い方を変えたら、節と節の子孫たちというものは神の義としての子孫だということを見ていただきたい。なんでこれを私が強調するかというと、実はカインの子孫にもですね、セツの子孫と同じような名前の男が何人か出てきているんですよ。でもだからその名前を引用して私たちが話を進めるときには、実際これはセツの子孫なのかカインの子孫なのか、はっきり区別をつけないといけません。カインの子孫というのは神様を信じていない義でない者の子孫だということになります。セツの子孫は義の子孫だということになるわけです。だからこれを区別しなければいけない。で、区別をするときですね、今日勉強するのに関係しているものだけを取り上げてみますと、例えば創世記の5章の21節まで行ってしまうと、創世記の5章の21節と、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだということが書いてある。このエノクが実はヘブルの11章5節で引用しているエノクなんですけれども、それを先に進む前にですね、創世記の4章の17節を見ていただきました。4章の17節では、さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだと書いてあります。だから同じエノクという名前がカインの子孫にも出てきている。後ほどになったらセツの子孫にも出てきております。だからこのエノクという名前の人をですね、これから話題として取り上げるときに、どちらの子孫なのか、サタンの支配のもとに入っちゃって悪いことをした者の子孫なのか、それとも神の義となっている者の子孫なのか、はっきり区別をつけなきゃいけません。もう一ついきましょう。創世記の5章の25節からは、メトシェラは187年生きてメルクを産んだと書いてあります。このメルクという実は名前も カインの子孫にもあるんです。この区別もつけなければいけない。例えばですね、創世記の4章の18節を見ていただきました。4章の18節では、エノクには、これはカインの方の子孫のエノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフェエルが生まれた。エフェメルにはメトシェエルが生まれ、メトシェエルにはレメクが生まれたと書いてある。このレメクとセツの子孫のレメク、つまりメトシェラの子供とは別だということをですね、しっかりと覚えていただきましょう。これから話題にしたいのは、セツの子孫、神の義となっているもの、主の皆でもって賛美をすることを覚えた子孫のエノクです。創世記の5章の21節から読み直しをいたします。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと書いてあります。さあ、このエノクという男はどういう男なのか。ヘブル書の11章の5節で取り上げられているエノクというのは一体どういう男なのかということの、まず第一は、この創世記の5章でわかることは、エノクが65歳の時にメトシェラを産んだ。まあ、これはいいんです。メトシェラを産んで後300年神と共に歩んだと書いてあるところに気をつけていただきましょう。メトシェラが生まれてからエノクが死ぬまで300年間、エノクは神と共に歩むように神の前に清い生き方をしたんです。そしてこの5章の24節では、神が彼を取られたので彼はいなくなったと書いてあります。ヘブルの11章の5章では、死を見ることがないように移されたと書いてある。言い方を変えますと、これは軽挙されたということです。私たちがこの地上での生活が終わると、霊だけが天国に行く、地上に肉体を残していきます。だけども地上に肉体を残さないで、肉体と霊と一緒のままでもって天に昇っていく、これを軽挙と言います。エノクが軽挙の第一号です。それからエリアが軽挙された、イエス様も軽挙されています。聖書では近いうちにキリストの空中再臨があって、私たち神の義となっているものも軽挙されると教えている。サザロニケ第1の4章で教えております。だから軽挙というものはこれから続くんですけれども、エノクがその第1号として聖書に記録されています。ここでもってですね、またこの創世記の5章には戻るんですが、ヘブルの11章の5節に今一度戻ってみますと、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりましたと書いてあります。さあ、見えなくなったというのは一体何を意味しているか。周りの人たちが、エノクの周りにいた人たちがエノクを探したということになるわけでしょ。まあ、実は私たちもですね、キリストの空中再臨でもって軽挙されますと、多分地上に残された人たちは私たちのことを探すと思うんです。おそらくですね、この地上に残されている人たちというものは軽挙というものの意味を十分に理解していないんじゃないかと考えられる。どういう理由で地上に取り残されているのかという意味が分かっていないんじゃないかと思う。だから当然のように探します。もし分かっていたらば一緒に軽挙される方を選ぶわけですから。だから私たちが軽挙されると、当然のようにこの絵の国に対して見えなくなった、だから周りの人が探したというのと同じように、私たちをも探すんではないかと思われます。まあ、ここでちょっと面白いことを思い出したからですね、ちょっと横道にそれていきます。先ほどエノク以外にもう一人軽挙された人がいるということを言いました。エリアです。で、このエリアのことについてちょっとですね、横道を触れてみたい。列王記第2の2章の11節を見ていただきましょう。これは完全な横道です。だけどもこれ面白いと思うからですね、皆さんもこれで喜んでいただけるんじゃないかと思う。列王記第2の2章の 11節ではこう書いてあります。こうして彼らが、これはエリアとその弟子エリシャとが、なお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。一人だけ天に登らせるわけですから、エリアとエリシャとが歩いたらその真ん中を割いちゃって、裂いちゃって、エリアだけ軽挙されました。今度はこの15節に行きましょう。2章の15節です。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、これエリシャのことを見てですね、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。ヨルダン川をエリシャがヨルダン川の水を分けたからです。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かしてください。主の霊が彼を運んでどこかの山か谷に彼を投げられたのかのかもしれません。するとエリシャは人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが、彼をエリアを見つけることができなかった。彼らはエリシャがエリコにとどまっているところに帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。まあここでですね、ちょっと面白いことがあるから見ていただきたい。この16節でこの預言者たちが何を言ったか。死の霊がエリアを運んで、どっかの山かどっかの谷に落っことしたかもしれない、だから私たちは探しに行きますと言ってる。エリシャは探しに行くなと言った。無駄だと言った。だけれどもこのエリコの預言者たちは、17節、しつこく彼に願ったのでと書いてあります。客地を見ていただきますと、エリシャが恥じるようにまで言い続けたのでと言ってる。もうあんまりうるさくてしょうがないのと、これほどまでに言われるんだったらもう勝手にさしとけというので、エリシャはじゃあ探しに行けよと返事した。50人の預言者が丸3日間エリアの死体を探したけれども見つからなかった。神様がどっかにエリアを落っことしたんじゃないかと考えたからなんです。私たちが軽挙されるときに、天から長い長いロープが下がってきて、それにみんな捕まってよっこらしょとイエス様のいるところまで上がっていくんじゃないわけです。大きな飛行機みたいなものが降りてきて、それにみんな乗っかってイエス様のいるところまでぐっと上がって、それから天に行くんじゃない。このままの姿でもってこの空気の中をぶっと飛び上がっちゃって、そしてイエス様がいるところまで行くんです。そしてイエス様と一緒に、今度はどれぐらいの人数かわからないんですけども、天に登っていきます。だから神様がエリアを天に連れて行こうとしているときに、預言者たちが言っていたように、途中で地面に落っことしてしまうということがあるでしょう。私たちが軽挙されているときに、途中で、間違えた、網からこぼれたって何人か地面に落っこちるのがいるか、そんな神様か。エリコの預言者たちは、50人の預言者たちが言ったんですよ。神様から道具として用いられ、神様の心、神様の計画を人々に知らせて、しかも預言者ですから、人々の間違った考えを正しくするようにしなければいけない預言者たちが、ひょっとしたらば主がエリアをどっかに落っことしたかもしれない。山に落っことしたのか、谷に落っことしたのか、どっかに落っことしたかもしれないから探しに行かせてください。エリシャに頼んじゃってる。それほどまでに神様というものを知っていなかったということが言えるわけです。まあ言い方変えましょう。神様の方ではこんな連中でも道具として使わなければいけなかったとも言い直しをすることができる。あるいはですね、こんな人たちであっても神様は預言者として使うことができる、だから使ったという見方もできる。そうするとですよ、こういう連中がエリコの預言者と呼ばれているものになれるんだったらば、現在の私たちだって
神様から用いられ預言者としての可能性が十分にあると言えるものになるのをここから元気づけられると思うんです。ヘブルの11章の5節に戻りましょう。ちょっと余談に言いましたけども、皆さんこれで元気づいてほしいと思う。信仰によって絵の具は死を見ることのないように映されました。神に映されて見えなくなりました。映される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。さあ、ここで証しされているという言葉はですね、ちょっと考えてみましょう。エノクは神様に喜ばれるような生活を300年続けた。これは先ほどの創世記の5章から分かっていただけたと思う。で、それを神様に証ししたが、実はそうじゃないんです。もちろん神様に喜ばれる生活を続けたということは神様自身が知ってる。だけど誰に向かって証しをしたか、神様に証しをする必要がありません。神様みんな分かります。じゃあどうしたかと言ったら、エノクは神様に喜ばれる生活をしていたということが人々に分かるような生活を続けたということをこれで言ってることになるわけでしょ。人々がエノクを見たときに、あの人は本当に神様の教えの通り、忠実に動いている人だと分かるように証しをしたということになります。エノクを見たらば、神様とはどんな方か分かると言えるほどまでの生活をしていたということを、ここで示していることになるわけです。そうしてくると、じゃあどういうものがきっかけで、エノクは神と共に歩むようになったのか。神様の教えに忠実に、しかも神様の教えに従った生活をすることが喜びであるということを人々に示すような生活を始める出発点となったのは何なのか。ヘブルの11章ではエノクのことについて書かれているのはこの5節だけです。で、この5節だけを読んだんでは、どういう出発点が、あるいは何がきっかけでもってエノクは神と共に歩むようになったのか、で神様を喜ばして最後に敬虚されるところまで行ったのか書いてありません。ということになると、残るのは創世記の5章だけだということになる。また他にもあるんですけど、今創世記の5章でちょっと調べてみましょう。一体何がきっかけでエノクは神様の教えに忠実に歩むようになり、周りの人にも証しするようになったのか、そして最後に敬虚されるところまで行ったのか。創世記の5章のまず21節22節と見てみましょう。こういうふうに書いてあります。エノクは65年生きてメトシラを産んだ。エノクはメトシラを産んで後300年神と共に歩んだ。エノクの人生は365年だったと23節で書いてあります。で、最初の65年経った時代で、65歳の時にメトシェラを産んでいる。そしてそれからあと300年、神と共に歩んでいます。ということはですよ、逆なことを言ったらば、最初のこの65年間は神と共に歩んでいなかったからでしょ。もしも歩んでいたらば、なんで後になってメトシラを産んで後300年神と共に歩んだと書かなきゃいけないのか。産む前から神と共に歩んだということになるわけでしょ。ということになりますと、メトシラが生まれる前の65年間、このエノクという男はどんな生活をしていたのか、聖書に書いてないんですけども、多分ですよ、神様の教えに従った生活ではないものをしていた。神様に喜ばれるような生活をしていなかった。だけどメトシラが生まれた時を出発点として300年間神と共に歩むようになったんだということを考えなければいけないわけです。さあ、そうするとですよ、じゃあメトシラが生まれたというのが何かの出発点、きっかけで、エノクが神と共に歩むようになったんだとしたらば、じゃあメトシェラというのは一体どういう人なのか、 調べなかったら、エノクというのはどういう人なのか、何がきっかけで神と共に歩むようになって最後に軽挙されるところまで行ったのか、理由が分からないことになります。だからその先のメトシェラに行ってみましょう。メトシェラ25節からです。メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んで後、782年生き、息子娘たちを産んだ。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。969年です。これでですね、皆さんが聖書を調べていただければ分かるんですけども、この世で生まれて969年も長生きをしたのはメトシェラ一人しかおりません。言い方を変えたら、この聖書の中に出てきている人物でもって一番長生きをしたのがメトシェラです。さあ、だけれどもですよ、これでも質問があります。それだけの理由でもってメトシェラの親父エノクが300年もの間神と共に歩むようになったのか、しかも軽挙されるほどまでに神様を喜ばせる活動をしたと言えるか。生まれた時点からメトシェラが300の時まで生きておいたけど、それからといないんですから、残りのほとんど700年近く669年というもの、エノクにしてみればメトシェラがどんな生活したか分からないわけです。いつ死ぬかも分からないわけです。そうするとメトシェラが969年生きていたから、一番長く生きていた人だからという理由でエノクがこっから神様の道を歩むようになったとは考えられないことになります。そうするとですね、残るのは何か。メトシェラという名前には何かきっかけとなるようなものがないかということを調べなければいけなくなってまいります。実はですね、ユダヤの言葉では人の名前というの、これは日本人でも同じだから皆さん分かっていただけると思うんですけども、人の名前をつけたときにはある意味を持った名前をつけます。私の名前にも親がつけてくれたときにいろんな何か理由を意味を持ってつけている。私も息子たちの名前をつけたときに、ただ簡単にこれが1番目、これが2号、これが3号、これが15号なんて名前をつけない。特別な日本語の読み方をする。なぜかといったら、意味を持たせてその人の人生をそこでもってある意味のあるものにさせようとした名前をつけたいからです。そうしてくるとですね、名前にはみんな意味があります。アダムというのはこれはですね、神様の血という意味がある。アドナイダムです。カイン、神様によって授けられた、与えられたという意味がある。アベル、何もないという意味です。こういうふうにして意味がある。じゃあメトシェラというのは一体どういう意味を持つのか。まずそこからいきましょう。実はメトシェラという言葉はですね、これは非常に面白い意味を持っています。このまま日本語に訳しますと、このヘブル語をそのまま日本語に訳すと、彼が死んだら、それが降ってくる。おかしな意味でしょ。彼が死んだら、それが降ってくる。まあそれが降ってくるというのはですね、終わりが来るというふうに考えても間違いじゃない。だから厳密な言葉の意味から言いますと、彼が死んだら、つまりこの男が死んだら、エノクの息子が、長男が死んだら、それが降ってくるという意味があります。と、何が降ってくるのか。まあということになるとですね、エノクが65歳の時に何かのきっかけでもって神と共に300年間歩んで、最後に神様から軽挙第1号とされるほどまでに神様に喜ばれる生活をしていた出発点は、どうもここに何か意味があるんではないかということになる。そうするとですよ、これが男が死んだらばというんですから、じゃあこのメトシェラという男が、エノクの長男が死んだ時に何が起こったのか調べてみたら、ある程度この名前の由来が分かって、この名前の由来が分かれば エノクがどういう理由でこの65歳の時から神の道を歩むようになったきっかけが解明できるということになるわけです。そこでですよ、今言った創世記の5章を見ていただきましょう。ここまで来るとですよ、皆さんがこの創世記の5章を読んだときに、こういった他の聖書の箇所を読んだときに、特別なものがこの創世記の5章に書かれているという理由が分かっていただけると思う。何が特別なのか、簡単に読んでいきましょうか。時間かかるけど読んでいきます。例えばですね、創世記の5章の1節から読んでいきます。これはアダムの歴史の記録である。神がアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福し、その名をアダムと呼ばれた。ここまで全然変わりがない。3節いきましょう。アダムは130年生きて彼に似た彼の形の通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。だからセツという実は三男坊は130歳の時に、アダムが130歳の時に生まれたということになります。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。私が言いたいのはこういうことです。創世記の5章には誰が何歳の時に誰を産んで、それから何年間生きて、合計何年この生涯をこの世に送って、そして死んだということが書いてある。聖書の他のところではですね、この5章以外のところではこんなふうに細かに誰が何年でいくつの時に子供を産んで合計何歳まで生きたと書いたところはないんですよ。なんでないのか、ここからですね、今理由を考えましょう。メトシェラが死んだ時、
それが降ってくる、降りてくる。さあ、じゃあメトシェラが死んだ時っていつなのか。メトシェラは全部で969年生きていたと書かれております。そして死んだと27節に書いてあるんですから、この年数からメトシェラが死んだ時に何か起こったかどうかを調べてみなければいけないと思います。結論から先に申し上げましょう。そしてそれから数字で裏付けいたします。メトシェラが死んだ年に実はノアの洪水が起こっているんです。数字で証明しますよ。まずですね、創世記の5章の25節を見ていただきましょう。何歳でもって子供を産んだと書いてあるのかというのをです、これから調べていきます。まず最初、メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。25節、187年でレメクを産んだわけでしょ。さあ、今度は28節に行きますと、レメクは182年生きて一人の男の子を産んでおります。この男の子が何という名前を付けられたか、5章の28節の次を読んでみましょう。29節を見てみましょう。彼はその子をノアと名付けた。さあ、そうするとですよ、じゃあ今度はノアが何歳の時に洪水が起こっているのか調べてみればいいということになる。もしも私が今言ったこのメトシェラが969年経って後で死んだ時にノアの洪水が起こったとか正しいとしたらば、 一体ノアがいくつの時に洪水が起こっているのか。まずそういう計算をしないで、実際に聖書ではノアがいくつの時に洪水が起こったと書いてあるのかというのをまず調べていきましょう。創世記のですね、7章の6節を見ていただきましょう。だから創世記の7章の6節ではこう書いてあります。大洪水が起こり、大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。さあ、だからこれノア600ですよ。メトシェラが187歳の時に子供、長男レメクを産んでる。レメクが182歳の時にノアを産んでる。ノアが600歳の時に洪水になった。さあ、これを足したらいくつになるか。969でしょ。この数字を見てくださいよ。ノアの洪水の時に、この年にメトシェラは死んでいるんです。ちょっと余談になるからですね。じゃあノアのお父さんレメクは一体いつ洪水から始まる時に生きていたか死んでいたか。もしも洪水の時に生きていたとしたらば、なんで箱舟に入っていないのか。洪水の時に死んでるとしたら、洪水で死んだのかそうでないのか調べてみましょう。5章の30節を見ていきましょう。レメクはノアを産んで後、つまりノアの親父レメクはノアを産んでから595年生きた。簡単でしょ。レメクは182歳の時にノアを産んでいます。そしてノアを産んでから595年生きた。言い方変えたら、ノアが595歳の時に死んだ。そしてノアが600歳の時に洪水になった。だからノアの親父レメクは洪水が起こる5年前にもすでに死んじゃってるということになるわけです。さあ、こうなってくるとですよ、メトシェラはノアの洪水の起こる年に死んでおります。そしてメトシェラの親父エノクは、この子が死ぬ時にあれが降る、滅びが来るという名前をつけています。ということになると、エノクは自分の子供メトシェラが生まれた時、65歳でメトシェラが生まれた時にこういう名前をつけなければいけなかった理由が何かあったはずだということになるわけです。なんでわざわざ自分の子供に、あれが死ぬ時に、この子が死ぬ時にあれが降ってくるというふうな名前をつけたのか、何か理由があったわけです。実はですね、これは聖書に書いてないから推測ということにしておきましょう。後ほどこの推測が推測ではなくてですね、実際にそうなんだと言えるようなものにまで証明していきたいんですけど、今は ひとまず推測として話を進めるということにしておきましょう。エノクはメトシェラが生まれるときに幻でノアの洪水を見ているのではないかと推測できます。後ほどこれは聖書で証明します。確かにそういう推測をしても間違えてないということを聖書で証明する。だけどひとまずもこうしておきましょう。神の前に堕落し、地は暴虐に満ちているので、悔い改めて神の教えに立ち返らない限り、神様が洪水でもって滅ぼす姿というものをエノクは幻で見ているんです。ほいて主はエノクに向かって、あなたから生まれてくる子供は生きている証としてこの世に存在することになる。この子は世に生きている限り私の神様の憐れみと忍耐とを表すけれども、この子が死んだ時点でもって この世の人たちに対する神の憐れみと情け深さと終わりになる。洪水で滅ぼしてしまう。もしも人々が悔い改めもしなかったら。ということを言ったと思えるんです。だから、エノクは生まれてくる自分の子供にメトシェラという名前を付けたんです。ほいで、それと同時に、自分自身の生活態度を改めました。神様の教えに従うようになった。現代風の言い方をしたら、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、神である主を愛し、神である主の教えに従った生活を始めたんです。300年始めました。こういう推測が正しいものだということを後ほど説明することにしてです。今この点だけ注意しておいていただきましょう。人の悪が増大し、心に計ることがみんないつも悪いことだけに傾いているから、悔い改めない限り神様からの裁きが下るということを人々に知らせたのはノアだけではないということになるはずです。ここから見たら神様の裁きが来る、洪水で人が滅ぼされるということを人々に知らせたのはノアとノアの三人の子供、あるいは奥さん方だけではないということがここではっきりわかると思います。どうやってるか。一番最初にエノクが警告された、エノクが警告を与えております。エノクの子メトシェラが生きた証人として人々に警告を与えています。義となっていなかったら、神様の教えに従って神様の前に正しいことをしていなかったら洪水で滅ぼされるという警告をメトシェラも与えているわけです。私の名前を見てみろ、私が死んだらこういうもんで全部滅ぼされるんだと、私の親父エノクに予言されているから、だから私が生きた証じゃないか、神様に立ち返れと言ってるわけです。メトシェラを産んだレメクも同じように警告を与えているわけです。そして悔い改めを説いているはずです。だから最後にレメクの子供ノアが神様から箱舟を作るに言われたときに、これだけの年数、合計969年間これだけの人たちが証をしているから、予言をしているから、だからノアはその神様の教えに忠実に従うことができたんです。ノアの時にですね、またこれ話に戻ってこようと思うんですけど、この時点では船をというものを人々が見たことがありませんでした。川というもの、水というものを見たことがない。これ後ほど証明します。なのにノアが箱舟を作って、周りの人たちに今少ししたら洪水が起こるから今悔い改めると説いてあるよ。これだけの世代話を続けていく、合計969年という長い間、神様の方では悔い改めろ、立ち返れ、そして悪から離れると言ってるんです。出なかったら裁きが来る、滅ぼされるぞと言ってるんです。さてここでですね、エノクが幻を見たんじゃないか、ほいさ最後にノアの洪水というものを予告し警告をし始めたんじゃないかということがですね、推測ではあるとは言っても、その推測が正しいものだということの裏付けをしてみましょう。まずですね、いくつかの裏付けがあるんですけど、まずユダの書の14節開けていきましょう。黙示録のすぐ前のユダです。ユダの14節を見ていただきましょう。こういうふうなことが書かれております。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。彼らについてエノクが予言してこう言った。彼らとは誰なのか。実はですね、このユダの書ではその彼らと呼ばれているものがずっと並べられています。簡単に言いますと、例えばユダの手紙の4節に行くと、ある人々が密かに忍び込んできた。こうして唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定するような動きを取った。つまりこれ偽予言者というものがここでまずいたということ。これが彼らの一人です。8節に行きますと、それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し権威あるものを軽んじ栄えるものをそしている。つまり神の教えをないがしろにしている者たちがいる。これも彼らの一人に入ります。
12節に行くと、彼らはあなた方の愛さんのしみです、惜しげもなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒野のさまよう星です。言い方を変えたら、教会には来ているけれども、教会での教えを学ぼうとしないで、逆に自分の勢力を教会の中で張ることだけを周知している人たちのことをここで言っている。でこの14節からちょっと飛ばしてですね、最後の19節までいきますと、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。これは別に説明する必要がないと思う。こういう連中に向かって彼らを罪に定めるためだと言ってるんです。で15節戻りましょう。絵の句は幻によって千万の生徒を連れて主が来られて地上で裁きを行うのを見ております。そしてですね、その次の15節でいくと、神を恐れず犯した行為に対して、また主に言い逆らった無礼について裁きを行うという幻を見ている。そうするとですよ、これはもしも、まだもしものうちに言っておきましょう。もしも絵の句がノアの、これノアとわからないかもしれないけど、洪水による裁きというものを幻で見たといたしますと、後ほどになって千万の生徒を連れてイエス様が、主が裁くのを見て、幻で見ているということになるわけでしょ。そうしてくると、絵の句は一つの幻を見たんじゃなくて、これ2番目だけじゃなくて、最初の幻も見ているはずなんです。ノアの洪水で神様がこれ裁きます。こうして千万の生徒を連れて主が裁くのを今一度見ているということになる。まあ、ここまで最初のです。これ推測です。だから推測、今度は推測でないように書いていきましょう。まず2つ目のいきましょう。千万の生徒を連れて主が裁くためにこの地上に降りてくる、これ何なのか、これは分かりであると思います。これイエスの再来です。軽挙じゃありませんよ。これイエスの再来です。さあ、そうしてみるとですね、もしもノアがこの最初の幻を見たんだとしたらば、見ていなければノアはなんで自分の息子に対して、これが死んだ時に、この息子が死んだ時にあれが降ってくるというような言い方は、名前を付けっこないわけですから、もしもこの最初の幻を見たんだといたしますと、ノアが見た幻というものはノアの時代に主が下すといった裁きと、それから今度はイエス様の再来によって地に裁かれる、そして千年期に入るという、この二つを見たということになるわけです。さあ、実際にこの二つを見たのかどうか、こういう証明しましょう。マタイの福音書の24章を開けていきましょう。マタイの福音書の24章を開けていきましょう。これイエス様の口から出た言葉です。24章の37節を見ていただきましょう。イエス様がこう言いました。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。さあ、そうするとイエス様はですよ、人の子が来るのは2番目の幻というもの、ノアの洪水の時のようなものだと言ってる。そしてですね、ここでもってこのイエス様の再来というものについてちょっと説明しておく必要があると思うからです。ここでもって時間取りましょう。イエス様の空中再臨というものでは、千万の生徒がイエス様と一緒に地上に降りてこないんです。これ分かっていただけると思 イエス様の空中再臨ではイエス様が千万の生徒を迎えに来る。で、私たち千万の生徒がイエス様のところまで引き上げられる。そして天に行きます。イエス様の再来はその千万の生徒が引き上げられて天で7年間生活をした後でイエス様と一緒にこの地上に降りてきて、そしてこの地上にその時にいた不敬虔な者たちに対して、つまりイエス様の救いを信じない人たちに対して裁きを行う時に来るのがイエス様の再来です。さあそうしてくるとですよ、千万の生徒を連れて来るというのをエノクが幻で見たということは、イエス様の再来だって空中再臨景況ではないということになるわけです。そうするとですね、イエス様がこう言いました。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからと言っている。イエス様の再来は、そして千年期に入る前はちょうどノアの時と同じだという。じゃあノアの時にどうなったか。ノアの時にはこの地上で誰が残され誰が取っていかれたか。不敬虔な者、神の教えを守らず暴虐に満ちた人たちが全部滅ぼされているんでしょ。水で神の前に義となっている者だけが、残念な話これはノアとその家族だけだったんですけど、これが救われ地上に残りました。そして新しい時代が始まった。イエス様の再来は何なのか。7年間のアルマゲドンの戦いでもって不敬虔な者がこの地上から取り除かれています。そして新しい時代千年期に入るようになっている。そうしてくるとですね、イエス様の再来とノアの洪水というもの、これは同じもの、時代が違うけど同じ内容のものだったということになります。で、もしもエノクがこちらを見せられたんだとしたらば、こちらだけを見せられたんだったら何の意味も持たないことになる。まして、なんで自分の息子にメトシェラという名前をつけるか。当然この最初のものを見せられたからではないかと言えるわけです。推測ですよ。だけどここまで推測したらどうなるか。もしあなた自身がこの2つの幻を見せられたら、あなただって誰だって神と共に歩むようになるだろうと思うんです。だけど気をつけてくださいよ。もし皆さんの中に、もし私がこういう幻を見せられたら、私だってエノクのように神様の教えを守り、神様を心から愛する生活を始めるようになります。なので言わないでほしい、言う必要がないんです。なんでか、あなたには、というのは私たちには幻よりも天からかかってくる声を聞くよりももっと確かなものがあります。これこの聖書です。ペテロ第2の一章を開けていただきましょう。ペテロ第2の一章の16節から言ってみましょう。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの栄光の目撃者なのです。キリストが父なる前から誉れた栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたのですが、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてこれに目を留めているというんです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。私たちにはもうすでに聖書があるんです。神様がどういう警告を与えているのか聖書を見ればわかるはずなんです。幻よりももっとはっきりしたものを私たちに与えられています。ヘブルの11章の5節に行きましょう。エノクは死を見ることのないように映されました。映される前に 彼は神に喜ばれていることが証しされました、されていました。だから絵の句の証しの中には何があったかといったら、神様からの救いの道を人々に、その当時の人々に知らせるということがあったはずです。それと同時に、悔い改めなかったら神様からの裁きが来る、今のうちに悔い改めて神様の道に立ち返らなければいけないというのを知らせ続けていたという証もあったはずです。絵の句は神様が義の神様であるということを人々に知らせました。で、人々が神の義となるように教え、説教し続けていたはずです。主の怒りの日について、これは大いなる白い溝の前での裁きという言葉で表されているものなんですけど、人々がその日のことについて人々に説教し続けているはずです。ほいて、私の息子メトシラがこの世で生きている間は神様からの裁きの日は来ない、神様からの憐れみの中に生きていることができる、だけれどもメトシラがこの世からいなくなったら神様からの裁きが来る、洪水で滅ぼされる、だから今のうちに悔い改めなさい。絵の句が説教した、メトシラ自身が生きた証人として動いている、息子レメクも言った、最後にノアもそれを言った。エノク自身はこういうことを人々に知らせ、もちろん自分の子供にも孫にもそれを教育し、エノク自身は神の前に正しい生き方を始めて人々に証しをしたんです。そして敬虚というものでもって、エノクの行動が神様の前にどれほど正しいと神様が評価をしているのかということを人々に知らしたんです。まあ、神様が証明するようにエノクを使ったと言い直しをすることができると思う。ちょうどメトシェラが生きていることでもって神様からの裁き、洪水を止めているように、死ぬ時まで洪水が起こらないように、そしてメトシェラが取り除かれたことによって洪水が起こって悪に満ちた人々が滅ぼされるように、現在神の怒りを表すこの寒暖時代、終末を来るのを止めている者がいるんです。メトシェラと同じ役目をしている者がいる。テサロニケ第2の2章を開けていただきましょう。テサロニケ第2の2章の6節から読んでいきましょう。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、これは反キリスト者のことです。今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。この時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不当の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理の愛を受け入れなかったからです。さあ誰か、私たち神の家族の神の子供たちがこの地上にいる間は神様からの怒りは下りません。寒冷時代には入りません。神様は慈しみ深く忍耐をもって一人でも滅びることがないように、すべての人が悔い改めに進むことを望んでいるからです。これはペテロ第2の3章で神様自身がそう言った。だから私たち自身もですね、できるだけの多くの人に福音を知らせと同時に、神様のその厳しさ、やがて来る裁きというものも知らせてあげて救いに導くことが大切になる。片っぽだけじゃいけないんですよ。神様の愛、優しさ、慈悲さを知らせてあげなきゃいけない。だからそれだけじゃいけない。神様の厳しさ、裁きの分野も人々に知らせなければいけない。そして両方を知らせて、十字架で準備をされている救いの道を知らせてあげる。で、どちらを選ぶことができるのか、その人に選ばせるようにしてあげるということが必要になるんです。エノクはこういう幻を見せられたがゆえに、300年間神様の死に忠実に歩んで、やがて来る裁き、すでに開かれている救いの道を人々に知らせました。人々が反応したかしないと、それはエノクに関係ないことです。メトシェラに関係ないことです。レメクにも関係ありません。ノアにも関係ない。だけれども、こういうものを するように絵の句が選ばれて、65歳でメトシラを産んだ時点でこの幻を見せられて、こういうものだからお前は自分の息子にこういう名前を付けろ、そしてお前自身も行動を改める、悔い改めろと言われて、今までと違う方向に進め始めた。300年間進んだがゆえに神様に敬虔をされて見えなくなっているんです。だからどうぞそういう観点からですね、私たちもこの絵の句から学べるものがもうこれ完全にこれだけでも分かっていただけると思う。福音を述べ伝えなければいけません。だけども神様の優しさだけじゃない、その裏にやがて来る大きな裁きというもの、厳しさというものもしっかりと認識させなければいけない。でどちらを選ぶのか、その時に選ばせなければいけない。この連中はこの時に自分が悪の道にとどまることを選んで、みんな滅ぼされました。今の時代はそこでそうはいかないというのは、神様自身が一人も滅びることがないように、全ての人が悔い改めに進むように望んでいるからです。私の時であと1分半ほどでもってですね、終わるからですね、その先に進みたいんですけども、その先に進んじゃうとちょっと話ができなくなるから、来週はですね、ヘブル書の11章の6節の説明に入ります。信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者にはこれ真剣になってという言葉が原本に入っています。神を真剣に求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。さあここでもってですよ、実は皆さんが毎日をこの教会に来て礼拝を持つときに、このヘブル書11章6節の信仰を使わなければいけない大きなものがあるんです。もしもこの信仰を使わないでもってこの教会に来て日曜の礼拝に出たとしたらば、あなたはクリスチャンになりません。生まれ変わりしていないと言えるほどまでの大きなものがある。礼拝の説教じゃないんですよ。それをですね、来週何なのかという説明に持ってきましょう。信仰がなかったら神に喜ばれることができないんです。私たち多くこの場合に、信仰がなかったら、お願いしたものを信じていなかったら、信じきっていなかったらというふうに言う。そんな信仰ではないんです。もっとレベルが違う信仰が実はあるんです。礼拝の時に必要なものがあるんですよ。お祈りいたしましょう。天のお父様、ヘブル書の11章を通してあなたが私たち一人一人に持たせようとしているこの信仰、特に信仰に伴う行動というものについて、どうぞ私たち一人一人があなたの教えるとに正しく理解することができるものであるよう導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。そしてちょうどその昔の人々があなたに喜ばれたように、私たちも今度はあなたに別な形で喜ばれる信仰の行動を取ることができるものになるよう、あなたが導いてくださいますように、こういうな祈りをあなたが叶えてくださることを心からありがとうございます。すべてが準備され、私たちの方でもって信仰の行動を取れるように動けることを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを今日のこの講座を閉じにあたり、主なるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。